それでは今朝は御霊をあふれさせる神の愛と題してヌーメ主事よりメッセージをしていただきます。メッセージに先立ちまして本日の聖書箇所を朗読していただきます。
本日の聖書の箇所はヨハネの福音書7章37節から39節です。新約聖書ヨハネの福音書7章37節から39節です。さて祭りの終わりの大いなる日にイエスは立って大声で言われた。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通りにその人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。これはイエスを信じる者が後になってから受ける御霊のことを言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので御霊はまだ注がれていなかったからである。
皆さんおはようございます。私がここに立ちましたらヨハネの福音書の初めから、順番に共に御言葉を聞いております。今日はその続きのヨハネの福音書7章の37節から39節を読みました。イエス様はおっしゃいました。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通りにその人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。これは喉が渇いたんなら水を飲ませてあげるよという物質的なことではないなということは皆さんなんとなくお分かりだと思います。もっと内面的な心や魂や人生や人間存在の渇きを満たしてあげようという招きなんだなということは察しがつくと思います。そして聖書を読んでイエス・キリストについて多少なりとも知っている人は確かにイエスという方は人の渇きを癒す方だろうと思われることでしょう。病を癒し友なき人虐げられている人の友となられ罪の許しを与え神の愛を教えて回られました。しかし今日読みました主の言葉はもっと先のこと、またもっと大きなことを語っておられます。今日の聖書の箇所をもう少し分かりやすく書き直すとこんな感じになると思います。アウトラインにも書いてあります。イエス様はカリオの祭りの最後クライマックスの日に立ち上がって大声で言われました。誰でも乾いている人は私を信じなさい。そうしたら信じたあなたの内側から御霊、神の霊が川のように流れ出るようになると。それはその時のことではなくてイエス様が十字架で殺されてよみがえられた後主イエス様ご自身が神の霊を与えられてからのことであってそれを前もって語ってくれたんです。そういうことになります。さて信じたあなたの内側から神の霊があふれるとはどういうことでしょうか。まずは主イエス様がこの言葉を叫ばれた状況、カリオの祭り、またそのクライマックスの様子についてお話しします。さてまずは皆さんご自分が8歳か9歳ぐらいの子供になったと想像してみてください。子供に帰ってみてください。小さい子供です。そして皆さんは昔のイスラエルに住んでいます。さあ今年もカリオの祭りがやってきました。あなたは両親から変わったことをするように言われます。居心地の良い自分の家から出て両親が家のすぐ隣に作ったナツメヤシの葉で覆われた 掘ったて小屋で一週間寝泊まりをするぞと言うんです。夜その掘ったて小屋の中で布団に寝転ぶと、夏目足の歯の隙間から星が見えます。お父さん、星が見える。そうやな、昔お父さんたちの先祖も40年間こうして星の下に寝て暮らしたんやで。神様は彼らを守ってくれたし、食べ物や水を与えてくださったんや。時には冷たい風が夏目足の隙間から吹きつける夜もあったでしょう。お父さん、風が吹いて寒いんやけど。そやな、でも覚えときや、お父さんたちの先祖が40年間星の下で風の吹きつける中で寝とったような時にも、神様はずっと私たちの先祖と一緒にいてくれたんやで。神様はずっと守ってくれて、約束の地に導いてくれたんやで。一週間掘ったて小屋で過ごしたあなたは、きっと本当の家に早く戻りたくてしょうがなくなったでしょう。そしてまた空の星を見るたびに、冷たい風が吹くたびに、またあの掘ったて小屋を見るたびに、先祖たちを守ってくださった神様がいる。その神様が今自分を気にかけてくださり、守っているということを思い起こすでしょう。イスラエルの人たちはこうやってカリオの祭りの旅に、自分たちの先祖をエジプトの奴隷支配から救い出して、40年にもわたってその荒野で守り養ってくださった、それが私たちの神様なんだと思い起こして感謝をしました。そしてまた自分も同じように神様が気にかけてくださり守ってくださっている、自分たちがどなたによって生かされているのかということを思い起こす、そのような時でもありました。カリオの祭りは1週間続きます。毎朝エルサレムの神殿の祭司たちは行列を作って町を練り歩き、市内にあるシロアムの池というところに行って、そこに湧き出る水を汲んで神殿に運び戻ってきます。神殿では何千人もの人たちが神を礼拝するために集まっています。大にぎわいです。祭司たちが帰ってくると楽器の演奏に合わせて皆が晴れるという神を褒めたたえる歌を歌い始めます。晴れるや、神様を褒めたたえますという言葉で始まって、晴れるやという言葉で終わる賛美です。その大合唱の中で祭司たちはシュラムの池から汲んできた水を犠牲を捧げる祭壇の敷石のうちにパシャッと打ちます。水が敷石に当たって跳ね返るのを見、またその音を聞いて、人々は皆、自分たちの先祖が水のない荒野で喉が渇いて死にそうだった時に、神が岩からほとばしり出る水を持って民を養ってくださったということを思い起こして心を湧き立たせました。また同時に、今を生きる自分たちにも荒野に水が流れ出すような救いと回復が約束されているということをも思い起こしたのではないかと思います。旧約聖書にはそのような約束の言葉がいくつもあります。例えばイザヤ書の44章の3節にこんな言葉があります。私は潤いのない地に水を注ぎ、乾いた地に豊かな流れを注ぐ。水のない、命のないようなところに水を注ぎ、乾いた地に豊かな流れを注いでくださる、そのような救い回復の約束です。この約束についてもう少し詳しくお話しします。イスラエルの民とアラノというのはとても深い関係にあります。イスラエルの民がエジプトから救い出された時、まずそこはアラノでした。神は神の民が生まれる場所として緑豊かな地を選んだのではなく、アラノを選ばれました。それは神の民が誠の神を神としないこの世は荒野となってしまっているということを知らなければならなかったからです。そして 誠の神を神としない、この荒野の世界の真っただ中で神がその民を養ってくださり、神が彼らを敵から守ってくださりながら、神が父と水の流れる約束の地へと導いてくださり、神が彼らに繁栄を与えてくださるということを知ったのです。つまり荒野の渇きを満たすのは神なのです。神と共にあってこそ人は幸いなのです。ところがしかし、神の民とされたイスラエルは周りの国々や王様、軍隊、富や快楽、またいろんな形の偶像の神々に心を奪われていきます。そして自分たちを救い出してくださった神を軽んじ、神に背を向けて自分の心の欲するままに好き勝手に振る舞い生き始めます。そうして人は乱れ、国は乱れ、ついには他国に侵略され、奪い取られ、支配される民となってしまいます。悲しいかな、救い出された神の民自身が荒野となってしまったのです。神の民であるはずの自分たちが荒野となってしまった、と嘆き、涙も枯れ果て、疲れ果てている民。そんな彼らに神が何度も何度も語られる約束の言葉が、旧約聖書の後半、預言書と呼ばれるところにたくさん出てきます。それをいくつかアウトラインの表面の下の方に3つほど書き出してあります。先ほどのイザヤ書の44章3節、私は潤いのない地に水を注ぎ、乾いた地に豊かな流れを注ぐ。命のない荒野のようになった神の民の回復を語ります。同じようにエレミアの31章の12節、彼らの魂は潤った園のようになり、もう再びしぼむことはないと、一人一人の魂の渇きが癒される様を描きます。またイザヤ書の35章の1節から2節には、荒野と砂漠は楽しみ、荒れ地は喜び、サフランのように花を咲かせる、盛んに花を咲かせ喜び喜んで歌う、ありえないような砂漠の再生を歌う救いの約束です。これらの言葉をイスラエルは厚かましくも信じます。砂漠が再生する、命のない地が豊かな園のようにされる、そのようなありえないような回復が、救いが起こる。神に救い出されたにもかかわらず、自ら神に背を向けて、自らの罪ゆえに悲惨な目に遭っている私たちを神は覚えてくださり、神は再び救い出してくださり、豊かな繁栄を与えてくださる。彼らはそう信じて喜ぶのです。シロアムの池から水が汲み出され、神殿に運ばれて祭壇の下の敷石に打ち付けられる、その度に人々はそれらの約束をも思い出して湧き返ります。神殿では笛を中心とした音楽が奏でられ、人々は神を褒めたたえ喜んで歌います。荒野に水を湧き出させてくださった神が私たちの味方だ。私たちは、神は私たちをローマの支配からも救い出してくださるに違いない。この踏みにじられた惨めな荒野となってしまった私たちを解放してくださるに違いない。また、こうやって神の教えに従って祭りを守り、立法を守ってきた我々の正しさが世界に証明されるに違いないという、そんな願いも持っていたのではないかと思います。そのような期待と熱気が神殿を中心にエルサレムの城壁を震えさせるほどに膨れ上がっていきます。そのような喜びの歌と叫びが最高潮に達する祭りの最後の日、 その盛り上がりの中で、主イエス様は、それが神殿であったか、シュラームの池の近くであったかは分かりませんが、立ち上がって大声で言われたんです。誰でも乾いているなら、私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は、聖書が言っている通りに、その人の心の奥底から、生ける水の川が流れ出るようになる。俺らの神様最高、その神の民の俺らも最高と言って盛り上がっているところに、誰でも乾いているならとイエス様は大声で言われたんです。はっ、ちょっと空気読んで。今盛り上がってるやんか。ローマの支配とか、非日常のいろんなうまくいかへんこととか、自分の至らなさの落ち込みとか、そんな鬱憤をこの祭りで吹き飛ばしてるのに、誰でも乾いているものとかって呼びかけんといてほしい。うん、そうやって私たちは自分の本当の乾きを他のもので代用してしまうとも思います。確かにそんな祭り、そんな盛り上がりがこの祭りにもあったことでしょう。そしてイエスの言葉はそこに水を差すような言葉でもあったでしょう。そして続く言葉も人々が期待しているような言葉ではありませんでした。イエス様もおっしゃいます。私を信じる者はと言って、私を信じなさいと招くんです。昔あのエジプトからイスラエルを救った神、海を割って人々を救い出してくださった神を祝っている祭りの真っ只中で、ガリラヤの田舎からやってきた大工の息子として育った一人の男が、私を信じるならと言うんです。私を信じるなら、あなたの心の奥底から生ける水、御霊が川のように流れ出るようになる。何を言っているのかわからない。あんたを信じる？何を信じる？祭りの盛り上がりに何かを加えてくれるのか？ローマの支配から解放してくれるのか？私たちの暮らしを良くしてくれるのか？ところが、神の霊を注ぐという約束は旧約聖書にいくつも出てきます。例えばアウトラインに載っていないんですけれども、エゼキエル書の36章の27節にこんな言葉があります。私の霊をあなた方のうちに授け、私の掟に従って歩ませ、私の定めを守り行わせるとか、またイザヤ書の32章の15節には、しかしついには上から霊が私たちに注がれ、荒野が果樹園となり、果樹園が森とみなされるようになるとか、そのような言葉がいくつもあります。ということは、ずっと神は神ご自身の霊を人にあふれさせるほどに注ぎたかったということです。それが神のご計画であったということです。それでは、生ける水の川、御霊とは何なのか。聖霊とも呼ばれますが、それは神の霊のことです。神の霊はこの世界に神の技を起こし、神の心を表してくださるお方です。旧約聖書において神の霊は、ヘブル語でルアハと言いますが、神がこの世界を作られたその初め、聖書の一番初め、創世記の一章二節において、混沌とした世界の上を神の霊が動いていて、そして光をあれという神の言葉があると、そのようになっていきました。神の霊がそこに動き、神の言葉があって世界が作られた。神の霊、御霊ルアハとは、創造の力、命を与える力、無から有を、混沌から秩序を生み出す力です。またイスラエルの先祖たちがエジプトから脱出した時、 後ろからは追ってきたエジプト軍、前には海と追い詰められて絶体絶命の危機にあったイスラエルの目の前で激しく吹きつけて海を割った風、民の命を救ったあの強い東風もルアハです。ルアハ、神の霊はこの世界に神の意志と目的を実現させます。無から有を生み出し、神を離れて荒野となってしまったこの世界に侵入してきて神の技を起こしました。私たちの現実に侵入してきて、目の前にある混沌や無秩序という地上の現実を中断させて変えてしまうことのできる力です。また死を打ち破って命を与える神の力、そのような神の在り方です。新約聖書はギリシャ語で書かれましたので、この霊はプニューマという言葉になりますが、これも同じ御霊です。プニューマ、神の霊が少女マリアに臨んでイエスを身ごもりました。そして人となられた主イエス様はこの御霊によって父なる神様の意志と目的を実現する働きをなさいました。その主イエス様の働き、御霊による働きというのは、人々が諦め望みを失うようなことを変えていきました。変えることなどできないと思われた現実が変えられていきました。不治の病が癒され、騙し取る者が喜んで与えるものに変えられ、死んだ人が再び生かされ、こんなものは許されるべきではないと思われていた人が許され、信じない人が信じる人になり、見えないものが見えるものとされ、歩けないものが歩けるようになった。それらは皆御霊の力によりました。この世界に対する愛の技、神の技を起こす、それが御霊です。その同じ御霊が信じる者すべてに与えられるというのです。それは39節によると、イエスが栄光を受けられた後とありますが、それは主イエス様が十字架で殺され3日目によみがえり、そして天に昇られた後ということです。死からよみがえられたイエス様に御霊が注がれ、そして御霊を受けてあふれ流れる泉ともなられた主イエス様によって、信じるすべての人に同じ御霊が与えられると言われるのです。なんだか理解できないけれども、それはすごいなという感じがします。さて、御霊が信じる人の内側から川のように流れ出るとはどういうことか。それはその人が天地創造の神の力、荒野を生かす神の力、死を打ち破って命を与える神の力にどっぷりと使ってしまうということです。アウトラインの裏側の真ん中のちょっと下にも御言葉を載せていますけれども、エペソ書の1章の14節にこのような言葉があります。聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証です。聖霊は御霊、神の霊、聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証ですという言葉がありますが、それは言い換えると、聖霊が与えられたってことは救われたって証拠ですよということです。ですから逆に言うと、救われたってことは聖霊が与えられたってことですよということです。ですから神の霊が与えられて、その力にどっぷりと使ってしまったということは、主イエス様の十字架の死による罪の許しが私の現実となるということです。それはつまり、罪許され、イエス様の復活の命をいただいて、復活の主イエス様と共に生きるということです。また罪と悪に打ち勝つ力をいただいたということです。そして神の声を聞き分けるようになったということです。また死者を再び生かす御霊の力によって、いつの日か永遠の体でよみがえる ということです。神を離れて荒野となってしまった世界に侵入してきて、神様の御心を成し遂げる神の霊が信じるあなたのうちに満ち溢れるんです。神を無視して自分勝手に生きてきた私が罪許されるというだけではなくて、その存在の内側が神の霊、つまり神ご自身に満たされるんですから、その人は完全に神のものとされたということです。神のものとしてがっちりとその手につかまれてしまったということです。それが主イエス様を信じて洗礼を受けた時に起こってしまう、信じる者のうちから御霊があふれ流れ出るというのは、神の愛の手にがっちりとつかまれてしまったということです。信じるあなたがどんな人生を歩み、今どんな状態であれ、信じて洗礼を受けた時に有無を言わせず、神がご自身の霊をあなたにあふれ流れ出すほどに与えてくださった、これを恵みと言います。このありがたい恵みをそのままで信じていいんです。人と比べてああだからこうだから、病気だから健康だから、気が弱いから強いから、能力があるからないから、社交的だから内向的だから、同じ失敗を何度もするから、いやそんなことはしないから、そんなことはあまり気にしなくてもいいんです。それでもあなたがどうであれ、信じたあなたは神の霊を注がれてしまった、完全に神のものとされてしまったんです。神の愛の手にがっちりとつかまれているんですから、あなたは神の子です。罪許されています。乾いているように見えても、そう感じても、神の霊は信じたその人からほとばしり出ています。その人の心の奥底から流れ出るようになる。この流れ出るようになるという言葉は、ちょろちょろとかサラサラとかいう流れではなくて、ドバッと流れるということです。あの荒野でも150万とも言われる人々の渇きを潤した水は、岩からほとばしり出て流れ出たんですから、信じた人の内から流れる命の水、神の霊はほとばしり出て流れていく、そのようなものです。目には見えなくとも、神の霊は信じた者の内からあふれ流れ、ほとばしり出て死にさえも勝利するんですから、今ここが荒野の世界であっても、自分が賭けだらけで無力でも、今生きて愛し合うという神の使命に生かされて、あらゆる良いことをいくらでもすることができます。先月イエス様の復活を祝うイースターをお祝いしました。主イエス様の復活を喜びつつ、私たちもまた主イエス様と同じように死に打ち勝つ約束をいただいているということを喜んで握り直しました。けれども、もしかしたらクリスチャンであっても、死というものは信仰を揺さぶることなのかもしれません。内村鑑三という人がいます。明治大正時代を生きた日本を代表する伝道者の一人です。彼を通して多くの日本人がキリストを信じるものとなりました。彼は死の問題に真剣に取り組むことを大切にした人であるそうです。イエスを信じる者として、罪の結果である死という滅びにまっすぐに向き合おうとしました。彼は、罪の避けられない結果である死という滅びが、イエス・キリストの十字架の死と蘇りによって解決されるんだということを熱心に語り続けました。それを聞いた一人の青年、宗政白鳥という名で有名な小説家になる人ですが、その青年が気に入らないと言った。クリスチャンというのは、人間が死に直面してどんなに寂しく、どんなに悲しく、どんなに辛いかということを十分にわきまえないで、 そうやって聖書の教えを持ち出して、気安く自分というものをキリストに委ねてしまっていると批判したそうです。死に直面した人間の悩みを知らないで教えばかり振りかざす内村先生など嫌いだと言って離れていった。それから長い歳月を経て、内村鑑三も年老い、心臓を患い、死の床に着くようになりました。そこで内村は正直に書いたそうです。怖い、寂しい、夜暗くなると眠れない。政宗白鳥はそれを知って喜んだと言います。ほら見たことか、簡単にキリストに委ねてもどうにもならないじゃないか。けれども死に直面して恐れているか平安でいられるか、それはどちらでも同じことなのです。恐れていようが平安であろうが、主イエスキリストを信じた者は神の愛の手にがっちりつかまれてしまった。神の御霊にどっぷり使ってしまったんですから、死に直面してうろたえようが何だろうが、その手はしっかりと父なる神に握られていて、死んでもなおその手が離されることはなくて、いずれの日にか死から永遠の命によみがえる日に、その手はぐいっと死から引き上げられて永遠に生きるようになるのです。内村鑑三は死を恐れました。それを政宗白鳥は、まあ乾いた荒れ地のように見たかもしれません。内村鑑三は死を恐れたけれども、彼は乾いた荒野ではありませんでした。死を目の前にして弱音を吐いた内村のような存在を通して、主の御霊がほとばしり流れていて、多くの人たちが死から命へと導き入れられました。彼を通して多くの人が偉大な真実な神と出会ったのです。御霊の流れは目には見えませんが、立派に見えなくても、弱そうでも、病気であっても、神のものとされた人はその人のうちから神の御霊がほとばしり出ているんです。それが救われた、神のものとされたということでもあります。神の霊も神の愛もほとばしり出て止められないのです。神の愛はあなたを救い潤すだけではなくて、あなたからほとばしり出て周りを潤さずにはおられないんです。私たちが願ったから、私たちの信仰が立派だから御霊が来るのではありません。主イエス様を信じたら、最初から御霊の働きが私たちを永遠の命に生かしてくれているのです。神ご自身の御霊をあなたのうちに溢れ出させてくださるのは、神があなたを愛しすぎてどうしようもないからです。御霊が信じたあなたからほとばしり出て周りを潤さずにいられないのは、神がすべての人を愛してどうしようもないからです。何があってもあなたを離したくないから、何があっても一人でも多くの人を救いたいから、イエス様を信じますと洗礼を受けたその瞬間に、どっと神の霊をあふれ出させてくださって、罪の許しと永遠の命と神の力の中にあなたを生かしてしまわれるのです。ですから私たちは恐れるとき、不安になるとき、この御霊を与えてくださった主の名を呼ぶだけでよい。主イエス様、私は今恐れています。主イエス様、私はあなたの許しの中にいるんでしょうか。救いの中にいるのでしょうか。守りの中にいるのでしょうか。不安なんですと主のもとに帰ればよい。神の握ってくださっている手を握り返せばよいのです。もうあなたは神の救いの中に、 神の愛の中にがっちりとつかまれてしまっているのですから、それだけで十分です。イエス様を十字架の上に殺されるほどにあなたを愛する神の愛、神の霊をあふれさせるほどの神の愛をもっと信頼していいんです。では一言お祈りをお捧げいたします。愛する天の父なる神様、あなたのお名前を褒めたたえます。誰でも乾いているものは私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者はその人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。あなたは私たちが乾いているのをご存知です。私たちがさまざまなことによって自分自身を満たそうと充実しようと生きても、それは本当の解決にはならないということ。私たちに必要なのはまず神のもとに帰ること、そして神の霊をあなたご自身を私のうちにいただいて完全に神のものとされて生きるときに全てのことが機能し始める、そのような存在であることを作り主であるあなたはご存知です。そしてあなたは私たちを招いてくださっています。イエス様、あなたは自分中心で分からず屋の私たちを愛おしんでくださって、あなたの方から私たちの神に対する反抗、その罪を身に負ってください。十字架の上に苦しみを受け死んでくださった神の愛をこの上もなく表し、私たちの罪を身代わりに負って裁かれてくださったことを心からありがとうございます。私たちがどんなに自分で努力しても満たせないものを、あなたは私たちに無償で与えてくださいました。ただあなたが私たちを愛して仕方がないから、私たちの幸いが神と共にあることであるとあなたはご存知だから、私たちを招いてくださっています。私たちはあなたなしには乾いています。しかしあなたを持っているものは豊かに潤されています。私たちが人から見たら弱く見えようと、乾いているように見えようと、イエス様を信じ洗礼を受けた者、その時にあなたはあなたの御霊をほとばしり出させてくださった。ほとばしり出てとどまることなく流れています。そのことを私たちは何か目に見えて知りたいとか思ってしまいますが、目に見えなくとも感じられなくともその事実が変わらないということをありがとうございます。私たちの感覚や私たちの理解ではなく、それらを超えてあなたの恵みは大きく確かで真実であることを心からありがとうございます。あなたの救いというのはこのように揺るがないものであることを心からありがとうございます。そしてこの救いは救われた私一人で終わらないということを驚きをもって感謝します。このような私たちというものを通してあなたはあなたご自身をほとばしり出させてくださって、私たちの周りにいる人たちを同じ救いへと巻き込んでくださる、そのようなお方であることをありがとうございます。 イエス様、私たちにまとわりつく罪や、また疑いや、そのようなものをかなぐり捨てて、私たちにすべてを与えてくださった主を見上げます。そのようにして一日一日を生きてまいりますので、どうぞ私たちを通して一人でも多くの方が一日も早くこの潤いの中に、この救いの中に巻き込まれてしまいますように、豊かに私たち一人一人を、またこのノイセイアイ教会を祝福してください。この祈りを愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りします。アーメン。続けて皆さんもそれぞれの祈りをお捧げください。イエス・キリストのお名前を通してお祈りします。